こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0歳からシニアまでマルチーズとの幸せな暮らし方は、愛犬雑誌ワン編集部が編んだマルチーズに特化した実用飼育ガイドである。対象はこれから迎える人だけでなく、すでに暮らしている飼い主や年齢変化に応じたケアを見直したい経験者にも及ぶ。内容は犬種の歴史、特徴、子犬または成犬を迎える準備、基本的なしつけと行動理解、肥後口腔を含む日常の手入れ、病気、栄養、そしてシニア期の介護までを6部構成で扱う。単に一般的な犬の飼い方を並べるのではなく、白く長い肥後、目元のケア、小型犬としての生活設計など、マルチーズの暮らしで繰り返し問われやすい論点を一冊に集約している点が目的である。カットスタイルの紹介や健康維持を意識したマッサージも含まれ、日々の観察とケアを生涯を通じた健康管理へつなげる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、犬種の歴史、理想像から家庭でのマルチーズらしさを理解する本書の出発点は、マルチーズを単に小さく愛らしい愛犬犬として扱わず、歴史、外見上の特徴、魅力を基礎知識として整理することにある。これは飼い主が個体の性格を尊重しながらも、犬種に見られやすい傾向を生活環境やケアの判断に役立てるための土台となる。例えば白く伸びるヒゲはこの犬種の印象を形作る一方、清潔さ、日常的なブラッシング、目元の状態への注意と切り離せない。外見を保つ作業を美容だけの問題にせず、皮膚や紐、顔周りを観察するとして捉える必要がある。また小型犬であることは、抱き上げ方、移動、室内の安全対策、年齢を重ねた際の身体的負担にも関係する。本書が理想の姿と犬種の特徴を最初に扱う意義は、流行の見た目や一律の飼育法ではなく、マルチーズの体格と暮らしに即した判断軸を持たせる点にある。犬種理解は性格を決めつけるためではなく、必要な環境整備と日常観察の優先順位を考えるために用いられる。次に、子犬か保護者さなりんか、迎え方を生涯への責任から検討する、迎える前の準備を扱う章は、飼育を開始した後の困りごとを解決するだけでなく、そもそも自分の家庭にどのような犬を迎えるべきかを考えさせる。本書は子犬の迎え方に加え、なり犬を迎える選択肢にも触れている。子犬には幼い時期から生活習慣や人との関係を築ける利点がある。反面排泄、遮気か留守番、成長に伴う手入れなど、初期に必要な時間と継続的な関与は大きい。一方、保護犬を含むなり犬では、それまでの生活歴、健康状態、慣れている環境や反応を理解し、急激な変化を避ける配慮が重要になる。年齢だけで優劣をつけず、家族の生活時間、住環境、費用負担、将来の介護まで見通して選ぶことが、安定した関係の前提となる。マルチーズは室内で家族と近い距離で暮らすことが多いため、食事場所、休息場所、トイレ、危険物の管理といった初日からの環境設定も関係を左右する。本書の迎え方は、購入や譲渡の瞬間をゴールにせず、その後のしつけ、健康管理、老齢期まで続く責任の視点として位置づけている。さらに、基本トレーニングと行動学を結び、日常で安全に暮らすためのしつけを考える。本書はしつけとトレーニングを独立した章に置き、基本的な練習とマルチーズの行動理解を組み合わせている。ここで重要なのは、しつけを芸や命令への従順さだけに限定しないことだ。呼びかけ、人に触れられること、移動や休息、日常のルールに無理なく慣れることは、家庭での安全と通院、グルーミング、介護といった将来のケアの受け入れやすさに直結する。特に小型犬は抱き上げられる機会が多く、寛大を支える扱いになれることが日常に含まれる。そのため、飼い主は犬の反応を観察し、怖さや不快感を強めない方法で段階的に経験を積ませる視点を持つ必要がある。行動学を扱う構成は、望ましくない反応をわがままと決めつけず、環境経験、犬が受け取る結果との関係から考える入り口になる。ただし、読者レビューには甘噛みへの対処など、特定の問題行動について十分な具体策を期待すると物足りない場合があるとの指摘もある。本書は包括的な基礎書として活用し、深刻な不安、攻撃性、分離に関わる問題は獣医師や行動の専門家にも相談するという使い分けが現実的である。そして、肥後派体に触れる毎日の手入れを健康観察の仕組みに変えるマルチーズの手入れを扱う章は、ブラッシング、シャンプーとドライ、歯磨き、体の支え方や動かし方、マッサージを含む。長く白いひぶ毛を持つ犬種では、手入れを先延ばしにすると毛玉汚れ、皮膚の状態の見落としにつながりやすい。したがって、ブラッシングは毛並みを整えるためだけでなく、毛のもつれ、皮膚、体表の変化を確認する定期的な接触の時間として意味を持つ。シャンプー後に適切に乾かすことも、見た目の仕上がりだけではなく、皮膚と皮膚を清潔に保つ基本である。 加えて歯磨きや顔周りのケアは家庭内で犬の口元や目元に触れる習慣を作る。読者からは目のマッサージに関する説明が参考になったという声もあり、顔周辺を丁寧に観察する実用性がうかがえる。ただしマッサージは診断や治療の代替ではない。痛み、赤み、腫れ目の異常、歩き方の変化があればケアを続けて様子を見るのではなく獣医療につなげる判断が必要になる。本書の価値は、日常のグルーミングを健康維持と異常の早期発見を支える観察習慣として再位置づけるところにある。最後に、病気・食事・介護を分断せず、シニア期の寝たきりと認知機能低下に備える。本書の大きな特徴は、病気と栄養・食事の章に加え、シニア期のケアを明確に扱い、寝たきりや認知症の予防にも言及している点である。多くの飼育所は子犬期の準備や薬齢期のしつけに重点が置かれがちだが、本書は寿命の長い小型犬と暮らす現実を踏まえ、年齢変化を飼育計画の中心に据える健康管理では、特定の症状を自己判断するのではなく、犬種に見られやすい病気を知り、食欲、排泄、体重、ヒゲ、活動性といった日常の変化を記録・共有できるようにすることが重要となる。食事についても、流行の食材や手作り食を万能視するのではなく、年齢、体調、体格、獣医師の指示に応じて栄養を検討する姿勢が求められる。シニアケアでは、活動量が低下してから慌てるのではなく、若いうちから寛大に負担の少ない環境、無理のない運動、触れ合いと観察の習慣を整えることが予防的な意味を持つ。読者レビューには、食事情報の専門性や詳細さをより期待した声もあるため、療法食や具体的な栄養設計が必要な場合は、本書を基礎として獣医師の助言を併用するのが適切である。結論として本書は、マルチーズを初めて迎える家庭、現在のケアに不安や疑問がある飼い主、そして愛犬が中高齢期に入り生活を整え直したい人に向く、犬種の基本から迎え入れ、トレーニング、ヒゲと口腔の手入れ、病気、食事、介護までを一続きの課題として扱うため、必要な情報を生活段階ごとに探し直しやすい、とりわけカットスタイル、ブラッシング、シャンプー、マッサージといったマルチーズらしい日常ケアを、健康観察や将来の介護への備えと結びつけている点は実践的である。また、寝たきりや認知機能の低下の予防まで視野に入れることで、子犬を上手に育てる本に終わらず、生涯を共にするための参照書になっている。同種の犬種別ムックと比べた際の差別化は、枠齢期の可愛さや美容面だけによらず、保護されたなり犬を迎える可能性とシニアケアを同じ枠組みに収めた包括性にある。ただし、個別の問題行動や病気別の食事療法を深く解決する専門書ではない。基礎を体系的に確認する一冊として読み、具体的な症状や行動上の課題は獣医師、トレーナーなどの専門家につなぐことで最も有効に活用できる。ご支援いただける場合は番編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。